ん、ちょっとね。でも大丈夫です。うん、はい。なのでぜひまた一緒にね歌える時が来ると思いますので、ぜひよろしくお願いしますという、ことです。はい、ということで、毎日毎日ねちょっとうだるような暑さの中で生活を、しなくちゃいけないので、本当にちょっと外に出て何かしててもですね、クラクラっと来たりとかですね、ねすることが結構多いかなと思いますけれども、私ももう2回ほどこれがもしかしたら熱中症の症状の最初なのかなと思った瞬間とかが2回ぐらいありましたね。歌ってる時に1回はい、教えてる時に頭痛くなってこの周辺がしびれてきちゃったので、やばいやばいって思ったのが1回ありましたし、あとは炎天下の中をね本当にもう日傘はさしてるんですけど、電車での移動をするときに駅から大学まで大学から駅までみたいなそんな、ことを やってるときに、こうなんかもう意識がふーっとすっ飛んでしまってですね、ねそばにあったコンビニ飛び込んでなんとかこうちょっと、飲み物買って難をしのいだっていう、こともあったりとかね、まあ、いろいろありましたけど、皆さんはどうですかね、大丈夫ですか。私の知り合いに熱中症で病院で手当てを受けたっていう人もいますし、本当に人事じゃないなって、もうどんだけ元気であっても、まあ、なるときはなっちゃうんだなって思いますけど、まあ今ね本当に日本中がもうあちこち行ってもう暑さでね、大雨かと思ったら今度は暑さかみたいな、そういう話ですよね。私事ですけど、昨日は私は年に1回必ず胃カメラ、胃の内視鏡の検査と腹部のエコーのね検査をするようにしてるんです。で去年はですね、ま、毎年やってるからなんですけども、一昨年までは全然普通鼻から入れるカメラなので苦しくはないんですね。でも一応鼻と喉に麻酔を入れて注入してやるんですけど、去年は薬が変わった、麻酔の薬が変わったということですっごい苦しかったですね。新しくなったから楽になったのかなと思いきや、全然それまでよりもすごい苦しくなってしまって、でも今年はまた元に戻しましたって病院の方で言われて、あ、よかったと思って、で去年のはめちゃくちゃ苦しくてとかで看護師さんに訴えてたんですけど、あ、今年は前のように戻しましたので多分大丈夫だと思いますけどとかって言って、多分ね麻酔が合わなかったんだと思いますけど、で、まあ、鼻から入れるので先生といろいろおしゃべりをすることができるんですよね、でカメラを見ながら。で皆さんそういうファイバースコープで自分の体の中にこうね入れたことってありますか、ないですか。まあこれから、まあ、もしかしたらいつか経験するかもしれませんが、で私はね良性なんですけど、ポリープがいくつもある胃の中に、なのでまあそれの経過を見るっていう意味で年に1回検査をしてるんですね。それが悪性になることはまずないよって言われてるんですけど、まあそういうのがあるということなので、まあ一応ね念のためにということでやってるんですけども、でこうグイッと入れてですね、ウェッというところを通ってですね、グググッとこう入っていくときにね、こうカメラの先に光があってですね、その光が鼻毛を通っていくのが見えるんですよね。まあ鼻毛ってこんなになってるんだって、もう鼻毛を通って喉のおえってなってるところでシュシュシュシュシュシュシュと食道を通ってこう中に入って、こうくねくねくねくね、こう先っちょがですねこういろんなところを映して、でそれをカメラで撮るわけ、先生がパシッパシッパシッと要所要所撮っていくわけですよね。で何十枚もまあ撮るわけですよね。で先生が、あなたの胃はひだがいっぱいあって、ひだがあるんですよね、こうやって消化するときにひだがいっぱいあって、 これは若いっていう証拠だよとかって言って、若い人の岩みんなこうやってひながいっぱいねあってねとかって言って、であなたでもイカ水だよねとか言って、はいイカ水です、で胃が普通の人よりも大きいってわけだから男子並みにご飯が食べれるよねとかって言われるんだけど、いやそうでもないですけど、でも、まあ、胃が、まあ、健康だっていういっぱい活動してるだけど、まあ、ポリープがある。でそのポリープは生まれつきみんな持ってるんだよっていう話を先生がそこでする説明するだけだから、まあ大体の人はなんとなくみんなこういうポリープがプチプチプチっとありますよと。でこの生まれた時にあのなんか生まれる時からもうなんか種がまかれて、そのポリープの種がまかれて、みんなそれがこう年とともにそれがこう少しずつこう何 目になっていくっていう、そういう感じで、もそれは 悪さをしてるわけでも何でもない、悪さをするのはなんかピロリ菌とかそういうあのやつが悪さをするわけなんで、まあピロリ菌はなかったんで別に大丈夫なんですけど、でそんな話をね先生と、まあ、鼻から入れながら口ではいはいとかって言ってあの、まあ、返事してるわけですよね。でそんな中で私 ある聖書の御言葉をねふーっとこうちょっとその時頭の中をよぎったんですよね。先生がこれね生まれる時からもうみんなその胃の底の粘膜のところに種がねまかれてねなんて話を、種まかれんだとかって思った時に、いや神様がその種をその胃のところにまくんかなとかこういろいろ思ったりもするんですけど、でもね聖書の中にダビデという人が、あのダビデというね王様がまあ、この方はね紀元前の大体10世紀頃のイスラエルの王様なんですけど、この、ダビデ王がですねこういうふうに詩を書いてるんですよね。詩編の139編の中でこういうふうに書いてます。それはあなたが私の、あなたがっていうのは神様、あなたが私の内臓を作り、母の胎のうちで、母のお母さんのお腹のうちで、胎のうちで私を組み立てられたからです。私は感謝します。あなたは私にくすしいこと、もう本当に素晴らしいことを、なさって恐ろしいほどですっていうふうにこうダビデ王様が神様を褒めたたえているんですよね。まあ紀元前10世紀ですからそんな医療は発達していないですから、もちろん自分の体の中のことなんて見れるわけもなくですよね。でましてや体の中って真っ暗じゃないですか。でカメラの先っちょにライトがついてるから、その内臓のもう本当に細かいところまでその光が照らされてるから見れるわけであって、でそれをましてやカメラで撮るなんてすごい、そんな、まあ、技術はねその当時はなかったけれども、このダビデという人は自分の体の隅々、いろんなパーツ、目も鼻も、ね、口も耳も足も、もう手も、ましてやその内臓まで、この内臓、私の内臓をって言ってるので、このダビデ。自分の内臓を見たことがこの人あるんだろうかって思っちゃうんだけど、でも私のその巧妙に出来上がってるであろう、その内臓を神様が自分の母親のお腹の中で組み立てられたんだ、なんとすごいことなんでしょうと神様を褒めたたえてるんですよね。その御言葉がふーっと頭の中をよぎって、ああ自分は今こうしてお腹の中を見させても、自分のお腹の中をね見させてもらって、先生からあんたの胃はひだがいっぱいあって若い人の胃だねとかって言われて、でなんか、まあ、まあ1年ね経って、まあ、ポリープはちょっと、まあ、もしかしたら増えてるかもしれないけど、まあでも大丈夫、噂あの悪性のものじゃないから大丈夫ですよっていうふうに、まあ、言われて、でまあ終わってからですね、まあ、診断を受けて、で帰ってくる車の中で、ああ神様1年間ありがとうございましたと。こんなふうに、まあ、他にはいろんな病気もありますけど、でもこういうふうな形で ね、あなたに1年間守られて、そしてまた また来年どういうふうになるかわからないけれども、まあね、支えられていることありがとうございます、感謝します。あなたは本当に苦しいことをなさって本当に素晴らしい、方ですとね、こう心の中でね祈りながらあのお家に帰りました。私たちのいろんな各機関、この歌う時もそうなんですけれども、いろんなパーツを私たち駆使して、さっきもふーんっていうのは鼻と口とやるときれいに、ね、あの歌えますよとか、もう私たちのいろんな体のパーツを本当に神様はすごく巧妙に作られていて、もうパーフェクト、こうやったらこういうふうにちゃんと機能できるようにと神様は私たちを作ってくださってるんですよね。で、私たちがそのいろんなパーツを使って神様を褒めたたえるべく、そこを使って賛美し、歌い、そしてまたしゃべり、ね、語り、そうやって営むことができるということの本当にあの素晴らしさというか、苦しいことだなというふうに、思います。本当に不思議だなって思います。こんなふうに、いろんなものが、しっかりと動いてる、まあね、この暑さなので自律神経とすごくあの関係しているので、暑い時ほどちゃんとしっかりと休みましょうとかってよくねあの言われますよね。睡眠不足だと自律神経をやられてしまう、副交感神経とかなんとか交感神経とかいろいろあって、アクティブに動いている時は交感神経が働いて、じっくり休んでもうしっかりと休んだ時に副交感神経が働いて、その胃の働きとかそういったものも全部こう動くように神様はそうやって作ってくださってるんですよね、私たちの体を。今日大学生に、まあ、前期今日は最後の授業だったのに、で大学生に、ちなみにあなたは何時間寝てるの、あなたは何時から何時まで寝てるのっていろいろ聞いたらですね、すごい生活をみんなしてるんですよ。朝の3時とか夜中の3時に寝て7時に起きてるとかね、朝の5時に寝て12時に起きてるとかね、てか大学はとか思わず聞いちゃった、いやいや午前中は授業がなかったんですとかって言って、で朝5時に寝るってことはそれまでバイトしてるってことなんですよね。コンビニかは分かんないですけど、バイトして朝寝てで12時まで寝て、で午後1の授業には間に合ったのって言ったら間に合わなかったって本末転倒ですよってちょっと柔らかく、あの睡眠時間というのはすごい大事ですよ。人間は心も体も本当にあの休むっていうこともね、神様からちゃんと与えられているので、頑張っても頑張っても頑張ることがいいことではない、全ていいことではないよね。体に絶対いろんな形で支障が出てくるんですよね。なのであの、まあ、本当にすごい生活してるんですよね、学生たち。でいつもなんかのんびりしてる、この子本当に真面目にちゃんとやってんだろうか授業とか思ってる子が、僕は昨日は11時に寝て朝6時に起きました、めちゃ健康的な生活してるねって言ってあのって思っちゃったぐらい、みんななんかこう大なり小なり、睡眠時間すごく短い。ぜひ皆さんもこういう暑い時はね本当に休んでください。で本当にでも私たちの体の本当にその巧妙なそういう作りっていうのは神様の手の技、神様が本当にこう手を振って、ね、私たちをね生かしてくださってるんだなということをね、まあ、思わざるを得なかった本当に一瞬でした。はい、ぜひ、まあ、暑いですけれども、あのゴスフェスも皆さん体調ちょっと管理しながら参加してください。歌ってても脱水症状になるので室内でもね、なのでどんどんドリンク飲んでよろしくお願いしますということをお祈りしたいと思います。神様、私たちがこうして歌うことができること、賛美ができること、本当に心から感謝します。私たちの、内臓を本当にあなたが、組み立て作ってくださって、 組み立てて、お母さんの胎の中で作ってくださっていること、本当に心から感謝します。私たちは、このように、食べたり飲んだり当たり前のように、していますけれども、でもあなたからの恵みをいただいて、食べることもでき、飲むこともできるようにする。そして私たちが本当に体を維持していくこともできるように、あなたに支えられていることを心から感謝いたします。主よ、どうぞ、あなたが、この夏本当に暑い、日が続きますけれども、一人一人の体調、家族の体調、皆さんの、ことを、どうぞあなたが支えてくださいますように。それと同時に本当にあなたが、その中心にいてくださる方であるということを思い起こすことができますように。また西日本で災害に遭われている方たちのことを思うときに、本当に今も暑い中で作業を続けなくてはいけない大変なところを通らされていますので、神様どうぞお一人お一人を本当にあなたの手が本当に支えてくださり、そして再建までの道のりはもしかしたら長いのかもしれませんけれども、避難生活も、そしてまたこれからの人生においても、どうか少しずつ希望の光が見えてくるように、あなたの愛が届いていきますように、イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。はい、じゃあマイティーガードメドレーちょっとやって。